の子育てうんちく教室
後編。
はい、というわけで前編ではですね、なんかこうおいおい自分語りかよみたいな感じで、こうミップが体験してきたことに対する気持ちとかをチラチラチラと言いましたけど、後半はちゃんと子供について語るよ。なぜならこれはミップの子育てうんちく教室だからです。はい、というわけでですね、こうミップが日頃感じていることはですね、日本の性教育がちょっと足りないんじゃないかなっていうことです。こうなんて言うんですかね、もちろんなんて言うんですか、下ネタを大っぴらなとこで言うのはなんかあれですけど、こうなんか日本語ってはしたないっていう言葉が結構あるじゃないですか。あと奥ゆかしいが素晴らしいことだったりするわけじゃないですか。そういう日本の国民性を大切にすることはとっても大切なんですけど、こうあのですね、人間一人が生まれてきたということはですね、その人間一人が生まれてくるその前になんか性的なことがあったから生まれてきてるんです。自分が生まれてきた原因は性的なことにあるわけです。そしてその人間が一生生きていく中で自分の性的なことと一切向き合わずに生きていくことは不可能なんですよ。絶対にどこかで性的なこととは向き合わなきゃいけなくなるわけです。向き合わなきゃいけなくなるのに、こう教育の現場でいやちょっと性的なことをあんまり教えるのはさ、教師からのさ性虐待に当たっちゃうからさとか言ってるのってなんかちょっとおかしくないですか？だったらいつ性的なこと学ぶんですか？親からですか？友達からですか？現代社会では今そうなっているんでしょうけど、絶対に学ばなきゃいけない人間の必修科目がなんでそんな、もしかしたら教えてもらえないかもしれないみたいな、そんなあやふやな項目になっちゃうんでしょうか。私はもっとなんかこう絶対に向き合わなきゃいけなくなる問題なんですから、こう性教育っていうのはですね、きちんとするべきだと思うんです。男の子は女の子の体の仕組み、女の子は男の子の体の仕組み、きちんと知っておいて、でこうなんて言うんですか、性に対する常識っていうものがこう日本で確立されるべきだと思うんですよね。こうなんて言うんですかね、私常識っていう言葉大嫌いなんですよ。なんでっていうと、こう地方で違ったりするじゃないですか。人によって違ったりするじゃないですか。こう私いろんな舞台出ましたけど、こうぶっちゃけその劇団ごとに言うと常識違うんですよね。なんですけど、そこの劇団員の方はその自分の劇団しか知らないから、それが常識だと思って客演の人にも、はこんなん常識でしょとか言ってきちゃったりすることもあるわけですよ。でおいおいおい、お前は他の劇団に行ったことないのかいって思ったりすることもあるわけですよ。だから常識っていう言葉大嫌いなんですけど、大嫌いなんですけど、こう性という問題はですね、人間が生きている限り必ず向き合わなきゃいけないことなんですから、こうなんかこう一本、まあ、これは常識だよねみたいなラインがもうちょっと明確に設けられてもいいと思うんですよ。でそれを設けるのに一番簡単な方法っていうのは、日本は義務教育がきちんと割と施行されている方なんだから、義務教育内できちんと性教育をやるべきだと思うんですね。でこう性教育に関しての一定のラインまでこの義務教育でやるっていうのが決まっていれば、そのラインまでは必ず常識になるんですよ。とりあえずはな、まあなんかこうにゃんにゃんにゃんにゃんとかいろいろ言いましたけど、ですね、そうですね、ちょっと前にですね聞いたデマで、 デマなんですけど、まあ、あれです。昔の女の人は生理を自分で止められた、今の女性の人は生理用品を使っているから垂れ流しにしていてたるんでいるっていう発言をした男性がいたそうで、まあ、多分その男性的には生理用品って発明されたのって割と最近ですから、じゃあその前生理用品使ってなかった時女の人はどうしてたんだっていうんだったら、きちんと貯められていたんじゃないのっていうふうに思ったのかなとかですね。あと男性にですね、こうまあなんかセクハラっちゃセクハラなんですけど、あれミップ今日調子悪そうだね、生理って聞かれたんですよ。でまあミップは、あ違います、でも生理前なんでちょっとお腹痛いですって言ったんですよ。でそしたらその男性が、は生理中にお腹痛いんだったらわかるけど生理前にお腹痛いってどういうことって言われて、生理前症候群っていうのがありましてみたいな話をしたことがありまして、なんで私こんなことを男の人に話してんだろうって途中で我に返ったんですけどその男の人なんと44歳になったんですよね。年齢は関係ないんですけど、でも要は44歳になるまで女性は生理中はお腹痛くなるけど生理前症候群があるっていうことを知らずに生きてこれてしまっているわけなんですよ。でも女性は生理前症候群 PSP とかなんかで言うのか、そういうのはみんな分かっとることじゃないですか。そんなね常識の差があんまりにも生まれちゃってるのはどうなのかなって。ちなみにちょっとこう昭和ぐらいのですね保健体育の教科書とか読んだことある方いるかどうか知らないんですけど、こう見る機会があったら見てみてください。おしべとめしべがうんちゃらかんちゃらとか書かれてますから、受粉の話をしてるんじゃないよっていう。でちなみに今の保健体育の教科書はこうなんて言うんですか、内臓の仕組みに関してはきちんと書かれてますけど、でこう月経についても書いていますけど、月経前症候群とかに触れてないし、こう生理痛とかについてもあんまり触れていないですね。触れてもいいんじゃないかな。だって男の人がもしも男の人が女の人と寄り添いたいと思ったら、その女の人はまあ大抵、まあなかなかそれなりの確率でこう生理前症候群やら生理痛やらを抱えているんだから、それに対する理解を男の人があらかじめ別に義務教育中に持ってもいいんじゃないかな。その後の人生の選択で必要ない知識だったなってなるかもしれないけど、必要になる可能性が高い知識を教えるっていうのが義務教育なんじゃないかなとミップはすごく思うわけです。なんすかねこう、でもまあなんか思春期の女の子や男の子って非常に難しくて、こう生理が汚いものだって思っている女の子もとっても多くてですね、でも生まれたその瞬間から生理が汚いものだってその女の子が思っているかっていうと多分思ってないんですよ。だってその女の子生まれたその瞬間はちゃんとおむつつけてて別におむつ嫌がってなかったと思うんですよね。いやおむつ嫌がる赤ちゃんもちょこちょこいますけど、じゃあ一体どの段階で生理が汚いものだっていう風に思ったかっていうと、なんかそういう外圧と言いますか、そういう刷り込みがどっかでされたんじゃないかなって、そういう空気を感じ取ってしまったんじゃないかなって、こう教育の現場にいると思ったりするわけです。そうじゃないんだよ、大切なものことなんだよっていうのを、なんか教育者はもっと積極的に伝えていける世の中になりたいなってすごい思います。そんな感じです。はいというわけでミップーの子育てうんちく教室後編でした。 スルーム、お別れの時間がやってまいりました。え、まだ早い？別れたくない？密封もだよ。はい、茶番は置いといて、ですね、2018年一発目、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いしますという感じな放送なはずなのに、なんか年末のクリスマス放送から重い話をしてしまって、密封が室長になって一人放送になるとすぐ重くなっちゃうねみたいな感じがあって、ちょっとごめんなさいでした。そうですね、なんか性の問題は非常に難しい。なぜなら一人一人思っていること感じていること全然違うし、もっと言えば持っている性のパーソナリティもみんな違う。でもみんな人間なんだから、お互いがお互いを傷つけたりしないように思いやりを持って優しく生きていけるといいね。で、まあ教育者から言うと、そのためには基礎的な知識は教育現場でもうちょっと身につけられるといいんじゃないかな。日本の文化もいろいろあるかもしれないけど、みたいな感じです。お、まとめられた。3行ぐらいでまとめられたことを永遠私は15分以上喋っていたのか。難しいな。はい、まあでもまあそんなことは置いといて、こう今はこう12ヶ月の間で一番おめでたい1月、1月、1月ですよ。皆さん初詣行きましたか？密封は初詣行きたいな。あれです、密封、地元が名古屋なので、熱田神宮ってご存知でしょうか？三種の神器の、剣が奉納されているところなんですけど、あそこによく初詣行ってたんですね。なんかそういうことを思い出すと、こう東京に引っ越してきてからは、うちから歩いて行けるこう割とこじんまりとした感じの神社によく初詣行ってるんですけど、またなんか名古屋の熱田さんやら、また名古屋からちょっと足を伸ばしてお伊勢さんとかにも初詣行きたいなっていう気持ちになったりもしますね。1月15日だともうそろそろ咲き始めてるのかな。一回帰省しようかな。皆さんもいい初詣ライフを過ごしてください。はい、というわけで、そんな初詣ライフ過ごしたよみたいな、そんなお便りも待っています。メールアドレス、メールアドレス funny@pifuri.net、 そんなお便り待ってます。 Facebook もやっております。http://www.facebook.com/pifuri.net いいねをしてください。Twitter もやっております。@pifuri.net フォローお願いします。このピフリネットのツイッター、各パーソナリティの個人のツイッターアカウントともつながっておりますので、よろしければそちらの方もご確認ください。さて、散々重い空気でやってまいりましたけど、最後は明るくいきたいと思いますね。次回放送日は1月29日、室長はちょっと未定です。でも皆さん、ファニーボイスルームでいっぱい素敵な笑顔を今年も集めていってください。2018年もどうぞよろしくお願いいたします。お届けしましたのはミップーでした。またのご来店をお待ちしております。この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りしました。